じゃあ最初にですね、
1分動画をですね、見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈りです。祈りが聞かれるポイントの一つに、心から願っているかというポイントがあります。神様、今日一日あなたの導かれる通りに歩ませてくださいと口でお祈りするとします。しかし心の中では、今日は天気が悪いし、お家の中で寝転がって映画でも見ようと心の中では決めています。口では神様が導かれるようにとお祈りしているのに、心の中ではもうすでに自分でやることを決めている。要するに、お祈りしている内容を心から願っていないのです。これでは祈りが聞かれません。お祈りするときに、私たちが心からそのお祈りを願っているかどうかというのは大切なポイントの一つです。皆さん、お祈りするときは心からそのお祈りを願っているかどうかチェックしてくださいね。そうした方がいいと分かっているのに、心から願えないときは、その願いさえ神様に求めるといいですよ。それではまた。
皆さん、おはようございます。インターネットの皆さん、おはようございます。こんにちは。いよいよですね、明日殉教世界がですね、持たれます。非常に今、天気報などというかですね、今日ぐらいからちょっと九州ですね、福岡、佐賀、長崎ですね、ちょっと雪がですね、降るようなことも言われていますし、また鹿児島はですね、今日朝ですね、ちょっと雪が降ったりしていますけど、非常に天候はですね、特に守られて、交通止めとかですね、そういうことが起こらないようにですね、祈り際にご注意していただきたいと思います。また非常にですね、日本全国各地からですね、来られますので、特に、東京とかですね、そっちの方から来られる方は、飛行機がですね、飛行機が飛ばなかったらですね、ちょっといろいろと問題も出てきますので、本当にですね、その飛行機が飛ぶように、交通機関が守られるようにですね、ぜひ取り出して祈っていただきたいと思います。また昨日はですね、介護施設においてですね、ゴスペルコンサートにですね、行ってまいりました。非常に元気あふれたですね、介護施設で、非常に私たちもですね、ゴスペルを歌うことによってですね、強められて、また祝福されて帰ってきました。今週もですね、土曜日にですね、この病院の方においてですね、コンサートを打たれますので、備えていただきたいと思います。それでは先ほどですね、司会者の方に読んでいただきました、第一コリント人の手紙の10章のですね、13節、もう一度ですね、お読みいたします。あなたとのあった試練は皆、人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなたを耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように、自然とともに脱出の道も備えてくださいます。まあ、この箇所をですね、パウロはコリントの教会においてですね、この、まあ、全ての人ですね、私たちは例外なく全ての人、まあ、生きている方々においてはですね、この自然というのがですね、皆あるんですね。全く自然のない人はいないですね。で、自分だけが自然にあるかのようにですね、思われないでください。まあ、人はそれぞれですね、いろんな自然というのがありますよね。人間関係に対する自然もある人、経済とかですね、また病気とか、まあですね、いろんな形で、この試練というのがこう違うわけですけれども、この試練ですね、まあ、神様は聖書を通してですね、まあ、いろんな試練ですね、ここでこうあなたとのあった試練は皆人の知らないものではありません。人の知らないようなものではないということです。皆大体ですね、私たちが生きている間にですね、直面する問題というのは皆大体同じようなことですよね。まあ 若い時、また結婚して、そして、まあ、年取っていく、そして、まあ、そういうような人生をですね、送っていくと、必ず同じようなことがですね、直面するわけですね。で、そういうこの試練にあった時ですね、神様はですね、私たちにどのように言っているかというとですね、あなたはこう耐えられないほどのですね、試練に合わせることはなさらない。そのたとえその試練と思えることが起こったとしても、その試練にですね、耐えれるように、その試練の中をですね、通って、この進んでいくことができるように、神様はその試練の中でもですね、私たちをこう助けてくださるということですね。助けてくださる。そして、その試練を通してですね、神様はこう脱出の道ですね。こうずっと長い期間ずっとですね、試練の中をずっと通るということはないんですね。よくトンネルですね、トンネルもですね、必ずこうトンネルの中を入っていたら必ず出口があるようにですね、試練も起こってはきますけども、その起こった試練もですね、ずっと長い長いですね、トンネルの中にずっといるわけではないんですね。必ず出口があるというですね、またそこに神様はですね、私たちを脱出させてくださって、助けてくださるというですね、神様のこの恵みというのがこうあるわけですね。で、まあ、試練を通してですね、確かに聖書を通してですね、見ると旧約聖書のですね、アブラハムをはじめ、イサク、ヤコブもそうですし、またダビデもそうですね、いろいろなこの聖書に出てくる神様のですね、器たちはですね、みんなこのいろいろなこうですね、試練の中を通っているわけですね。で、そのことを通して神様はですね、この主のですね、栄光がこう表されていくわけですね。で、皆さんが本当にこう試練にですね、この直面しておられるならば、その試練の中ですね、神様に祈ることですね、祈るとき、神様はこういう言葉を起こっていますけど、どうぞ助けを与えてください、私を守ってくださいとかですね、本当に神様に私たちが求めていくですね。で、聖書を通して私たちは神様ですね、呼び求めていく、そして神様ですね、助けを受けていくというですね、パウロはですね、いろんなこの聖書の中で多くのですね、試練の中を取った器ですよね。第二コリントを見るとですね、パウロは本当にいろんなですね、この盗賊の乱とか飢えとか、またこのですね、鞭打ちですね、そして人に裏切られたり、また食べるものがなかったり、そういう中をですね、通ってですね、神様のこの歩みをこうされているパウロですね。で、そのパウロは本当にですね、この私たちにですね、語っているのは、試練を通してですね、私たちはですね、強くなるんですよ。強くなる。強くなるというのはですね、私はよく車を乗りますけれども、車もですね、最初ですね、鹿児島からですね、長崎行くときですね、最初からずっと高速道路をですね、使って行ったんじゃないんですね。ある期間はですね、高速道路はまだ通っていない時があって、そして初期の頃はですね、経済的にもですね、大変だったので、下道をですね、通ってですね、長崎に行ってたんですね。今は長洲港からですね、よくフェリーが出ていますけど、大体長洲港まで鹿児島から240キロですね。そして1時間に大体40キロぐらいしかですね、一般道はですね、走らない。6時間ぐらいかかってですね、長洲港まで行って、そしてフェリーで45分ぐらい渡って、そしてそこからまた1時間半ぐらいですから、1日9時間ぐらいですね、初期の頃ですね、長崎行くのにですね、片道9時間ぐらい、そして長崎に行ってですね、そしてまた折り返しですね、帰って、またその道をですね、また再び同じようにこう帰ってくる、このよくですね、牧師会によく、毎月ですね、当時は毎月ありましたからですね、本当にずっとそれをですね、繰り返しですね、行ってたんですね。で、しかしある時からですね、高速も全開通して、この高速ですね、行くようになるとですね、5時間近くぐらいですね、行けるようになる。で、その運転もですね、壁があるんですね、長い距離をですね、本当に走るためにはですね、やはり400キロであればですね、その400キロを走るためにはですね、もっともっとですね、長い距離をですね、この走ることができたらですね、400キロというですね、 道はそうではなくなんですね。特にあの以前ですね、何回かあの白馬の方にですね、この鹿児島から3回ぐらいですね行ったことがあると思うんですが、その時ですね、白馬にこう大体1250キロぐらいですね、白馬まであるんですけど、鹿児島から1250キロですね、まあ、一人で運転するわけじゃないんですが、2人とか3人がですね、交代交代で運転して行ったことがあるんですけども、そういうことを通してですね、あの、まあ、あの長いですね、1250キロぐらいのですね、距離を運転、まあ一人ではありませんけども、運転したことを通してですね、400キロのですね、長さのですね、道というのはですね、それほどですね、まあきつい面はありますけども、あの大変ではないんですね。で、私たち自然を通して神様はですね、私たちをこの強くする、耐えれるようにですね、耐えれるように、皆さんがですね、あのどういう自然にあるか分かりませんけど、その自然の中にですね、どのようにしてこの立ち向かっていくか、何もしないでですね、ずっとするわけじゃないんです。自然の中に置かれたとき、そのときに神様ですね、にどのように、私たちが求めたらよいか、どのようにして神様の助けを求めたらよいかというのがですね、そこに直面するわけですね。私もあの、まあ、人生の中にですね、起こる出来事で、みんな大体この年を取っていけばですね、同じようなことをこう直面するんですね。まあ、若い時に親を亡くすこともありますし、まあ、私の場合はですね、そういう時代の中で、あの母親がですね、私が32歳、3歳ぐらいの、今、ヨシアがですね、あの生まれて半年ぐらいした時に、長男、そして次男がですね、まだ半年ぐらいの時に、ちょうど4月桜の花がですね、咲き終わった時にですね、まあ、母親が亡くなったんですけども、まあ、それから10年ぐらいして、父親がですね、42、3回の時に父親が亡くなった。まあ、あの死というのはですね、必ずあの私たちですね、直面するんです、肉親の死ですね。で、やはりこう肉親の死というのは、やはりあの心痛いますよね。あの本当にこう自分の家族、あの親がですね、亡くなると非常にですね、心痛んだり悲しんだりということがありますよ、ね。で、そういう、まあ、あの悲しみとか痛みもありますけど、本当に自分自身がやはりあのやっぱ生きていく中でですね、直面したことというのは一番やはりあの自然ですよね。ちょうどあの、私は37歳の時に熊本の方にですね、家族5人でですね、あの導かれてこう生活をし始めていたんですね。で、やはりあの知らない地でですね、こう教会生活、また仕事をですね探したり求めたりして、生活していかなきゃいけないわけです。非常にですね、初期の頃ですね、もう最初の3年ぐらいはですね、非常な苦しみとかですね、そういう中をですね、通ってですね、ひたすらですね、本当にこう何とも言えないですね、非常にこの孤独感、まあ私はあまり孤独ということをですね、あまりこう思わないんですけれども、そういうですね、やはりこの圧迫されるようなですね、そういう生活をですね、まあ、あの通ってきたわけですね。そして、まあ、いろんな仕事もですね、いろいろして、そして、まあ、ある時ですね、まあ、その会社をですね、まあ、辞めざるを得なかったことで、まあ、いろいろですね、話して辞めて、そして私はその時ですね、まあ、以前あの仕事した試合の方にですね、このお話して、お宅はあの人あの雇わないんですかってですね、聞いたんですね。そしたら、いや、そしたら一応あの話していってあげますよと言われてですね、で、その話をこうしていただいたんですね。で、私はその会社を辞めて、しばらくしてですね、まあ、1ヶ月ぐらいですね、経ってから連絡があってですね、そしてまあ面接に来てくださいということで、面接に行ってですね、そしてその会社にですね、採用してもらったんですね。で、その本当にですね、何年間、本当にですね、3年近くぐらいですね、非常にあの生活はですね、まあ、あの皆さんまだあのやあのですね、自分で家庭を持って生活している人はよくわかるんで、やはりあの、経済的にですね、あの厳しい時はですね、非常にやはり大変ですよね。やはりあのそういう中でですね、いろいろな中をこう通って、まあそれでも神様はですね、あの本当にこう私たち家族ですね、3度ですね、食事ができないことは一度もなかったですね。神様はいろんな形で私たちをこう助けてくださって、守ってくださって、そしてその会社にですね、この入 入ることによって、まあ、給料もですね、良くてですね、また休みもですね、あってですね、そしてその後にですね、私たちが本当にこう教会ですね、求めていた教会にですね、導かれて、そこにですね、移動することができたんですね。で、困難の後に神様ですね、脱出の道を備えてくださって、そして、その教会につながって、そして夫婦でですね、進学校に入っていたんです。進学校ですね。進学校。で、まあ、私たちが入った当時、まあ、最初のですね、第一期生なんですね。あの主の数時間の教会においてですね、私と妻はその教会に第一期生として、進学校に入っていたんですね。で、そういう神様はですね、あの私たちがいろんな試練の中を通って、また脱出の道を通して神様はですね、次の歩みをですね、神様はこう導いてくださって、そして、その後にですね、私たち家族、まあ、鹿児島の方にですね、まあ、使わせてきたんですけども、神様は私たちが直面する問題でも困難でもですね、それに耐えれるように、耐えれるように、私たちがですね、神様、それ以上のですね、試練というのはですね、ないんです。必ずその試練の中にいたときですね、その中に本当にこう、神様に頼り、神様に祈るんですね。で、あれ本当にですね、人間というのはやはりこう、きつくなるとですね、やはりこう、何もこうできなくなりますよね。しようとしてもできなくなったりですね、喜びがなくなったり、本当にまあ、非常にそういうですね、圧迫されてしまうと、そういうものがですね、出てきます。しかし、私たちがその中でですね、本当にこう、神様に頼り、教会にしっかりとつながっていく中でですね、神様は本当にですね、まあ、ある方を通してですね、そういう仕事のお世話をしてくださって、そしてその会社に入ることによって、私たちのですね、人生も、また行くべき道もですね、大きくですね、変わってですね、今日にこう至るわけですけど、私たちに耐えれるように神様はですね、試練とともに脱出の道ですね、まあ、黙食の三章の御言葉にもありますけれども、終わりの時ですね、これから黙食の時代がですね、この道に変えていく時に必ず私たちはですね、この観覧時代の中に入る前にですね、この空中景況に預かるわけですけれども、その人間が地上に住んでいる時ですね、この人間がですね、地上に住んでいるところにおいて起こってくるですね、全世界に来ようとしている大きなですね、試練の時に神様は私たちをですね、助けてくださるですね。まあ、最近非常に火山が爆発したりですね、まあ、地震が起こったり、いろんな今ですね、自然界を通してもですね、今年は非常にこの寒波もですね、このようなですね、寒い寒波というのは珍しいということですね。よく天気予報とかそういうこともよく言われていますけど、非常にそういうですね、時代の中でこれからどのようなですね、異常気象になるかわからないですね。それでまた地震もですね、頻繁に今起こったり、火山が爆発して、そうすると私たちの命にもですね、変わってくることですよね。変わってきますよね。これからそういうことがですね、起こってくるとですね、そういう自分、私たちの命にも変わるようなことが起こったとしても、聖書を通してですね、神様はこの私たちフィラデルフィア教会、敬虔される教会においてはですね、まあ、全ての人が敬虔されるとは言われていませんけど、敬虔されるっていくならば、私たちはですね、この地上においてのいろんなですね、試練の時に、神様はですね、私たちを守ってくださるということですね。で、主は私たちをですね、助けてくださる方、救い主なる主はですね、私たちをですね、いろんな困難から助け、また災いから私たちを助け、危険な時から私たちを助けてくださり、またですね、そういう状況の中に陥った時でも、主は私と共におられる、世の終わりまで、世の終わりです。イエス様が再臨されれば世の終わりまで、私たちはですね、主と共にいるわけですから、この神様の信頼し、神様に頼ることが一番の安全なんですよ。皆さんが本当にですね、何に頼っているのか、神様に本当にですね、イエス・キリストというお方に自分自身をですね、委ねているのか、頼るのか、また自分の力で何とかやろうとするのか、 また家族にですね、何かしてもらおうと願っているのか、そういう事柄をですね、はっきりとですね、私たちはこの決めておかないとですね、確かに、人によってですね、助けを受けることはありますけど、全てのことをですね、人が助けてくださるわけではありません。皆さんが本当にですね、信じている唯一なる神様に真の助けがですね、されていかないと、私たちはですね、地上においては確かにですね、困難苦しみの中に陥ってしまうわけです。そしてこう脱出するですね、道さえもですね、見えなくなってしまうということが起こっていくんですね。で、私たちは神様を愛し、神に従うんですね。まあ、聖書を見ると本当にですね、多くの旧約時代のですね、祝福されたこの器たちは皆ですね、神様を愛しているんです。主を愛し、主に従うですね、神様は本当に戒めを守る、神の戒めですね、すなわち聖書の言葉を守る、従う。で、聖書に書かれていることに従っていくということなんですね。で、私たち人の言葉とか、人の考えでですね、こうだこうだとですね、歩んでしまうんでなく、聖書は何と言っているか、中心はいつも私たちのですね、中心というのは聖書なんです。聖書は何と語っているか、聖書はどのように自分に語っているか、で、聖書を通して私たちは従っていくということですね。ここに大きなですね、助けと守りがあり、また祝福があるわけですよ。従うときですね。しかし従わないときに私たちはですね、いろいろな災いとか危険に陥ったときですね、神様はですね、本当にこの従う者に守りを与えてくださるんです。で、祝福も恵みもですね、従わなかったら具体的には起こってこないんです。従う。で、皆さんがどれようにですね、神様に示されていることによってですね、自分はどういう形で神様に従ったらよいのか、神様のですね、まあ、クリスチャンとしてですね、自分はそうしたら信徒として行こうと思うなら、まあ、信徒としてですね、歩み方をすればいいわけです。献身をですね、しようとしても、そういう、心とかそういうものがなかったら、献身してもですね、献身できなくなるんです。本当にイエス・キリストの十字架のですね、許しとか愛とか、また神様からのですね、言葉がないと、献身ということはですね、できないんです。私たちが本当にですね、そういう中で神様をですね、私たちは従っていく、愛していく。まあ、日曜日ですから、私たちは礼拝ですね、礼拝を捧げていく。そして言われたことにですね、従っていくということですね。で、そういう中を通して私たちはですね、神様の大きな祝福とか恵みがですね、一人一人の上に表されていくんです。で、このパウルはあのようにですね、鞭を打たれ、また、このいろんなですね、苦しみの中を通って、また人に裏切られたり、またですね、食べるものにですね、この食料、食べるものがなかったり、世の中をこう通ってきたパウロはですね、なぜですね、守られているかというと、神様を愛して従っているからですね、神様の助けというのがですね、パウロに与えられて、そしてその苦しみの後に、パウロは第三の天にですね、引き上げられたと語られているんですけども、神様はそのようにですね、素晴らしい恵みをですね、パウロに表してくださって、パウロはそういう第三の天にですね、引き上げたことを通して、この地上においては旅人、寄留者です。よく今、第五章は旅人であり、寄留者という言葉がよく歌の中に出ますけど、私たちは旅人であり、寄留者なんです。地上に私たちのですね、住む住まいというのはですね、旅人ですから、寄留者はですね、ないんですよ。天にあるものに、神様に属する神の住まいに私たちはですね、帰っていくんです。帰っていくんですね。で、私たちはそこに神様の大きな計画と希望をですね、そこにしっかりと持っていないと、地上のことにですね、皆さんが地上のことだけにですね、心を向けていくならばですね、それは非常にですね、苦しみとは困難をですね、直面しながら生きていかなきゃいけない。それは確かにこの苦しいですよね。しかし私たちが神にある希望を持ってですね、天にある神様に希望を持って生きるならばですね、もっともっとこう私たちはですね、変わっていくんです。生き方が、考え方が、物事の見方、そういうものがですね、聖書的に変わってくるときに私たちはですね、神様の深いですね、助けとか愛とかをですね、深く受けることができるわけです。まあ、神様は私たち一人一人ですね、 効果で例えと言われていますから、たとえ私たちがそのような生活がたとえできなくても神様の愛はですね、一人一人に注がれていますから、さらにですね、神様の恵みと祝福がですね、私たちがいろんな試練困難の中で、また脱出の道を通して神様はですね、備えた働きというのはですね、備えられていることをですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。愛する天のお父様、御言葉を通し私たち一人一人の人生に、またこれからの歩みにおいても、確かに様々試練困難の中にあったとしても、神ご自身が私たちを助け守ってくださり、導きくださり、神様の使命を全うしていく、この終わりの時代に向かっての働きにしっかりと立てるように導きくださいますようにお願いします。それではお一人お一人ですね、ご自分の肉体の病のためにですね、お祈りしていきたいと思いますが、この悔い改めをですね、していきたいと思います。愛する様、どうぞ私たち一人のこの肉体的なこの病のために癒しの力を今一人一人に表してください。今神様、どうぞ十字架上でなされた神様の贖いの恵み、キリストの打たれた打ち傷、流された血によって癒されたとあります。一人一人の体と、また体の病んでいるところに神様の癒しと解放を表してください。キリストの皆によって一人一人の肉体の病の病魔をイエスによって癒されよう。キリストの皆によって一人一人の体と精神に、キリストの皆によって癒しを宣言する。私は主、あなたを癒す。キリストの打たれた打ち傷によって癒されたとあります。どうぞ神様、一人一人の体に触れてください。この肩に触れ、背中に触れ、脳に触れてください。また鼻に触れてください。また喉の痛みに触れてください。鼻に蓄膿症の病、はじめ目の視力、また神様、一人一人の体に触れてください。またいろんな精神的な病に触れてください。キリストの名によって一人一人の体を精神に、キリストの名によって癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ。神様、一人一人に触れ、癒しの力を洗いくださいますようにお願いいたします。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。それではハレルヤ賛美していきたいと思います。それではどうぞお立ちください。聖霊に親しき交わりが私たち一同とともに豊かに常しえにありますように。アーメン。